Use a radio star, FM Hikone 78.2.
はい、こんばんは。出身ラジオの時間がやってまいりました。この番組は FM コネの本社 S アクアシステムスタジオより私、出たがりディレクターの渡良彦と、
はい、こんばんは。滋賀彦根新聞社の山田孝之でお送りします。
9月18日ですね、先週はですね、とある方がもう時間がないからということでね、6分7分ぐらいで終わってしまいました。今日はじっくりちょっと
大丈夫、ちゃんと録音してる、ちゃんと大丈夫。
動いてる、動いてる、
動いてる。ほら、いいけどね。先週、なんか先週、なんかあの雑音が入ってたんだから、あれなんだね。
あれはなんか機械調子悪いな、なんか。
ここか、大丈夫これ。
いや、これ放送は大丈夫や
ね。あ、ほら、放送大丈夫。
大丈夫けども、ちょっとね、
まあ、アーカイブがか
アーカイブがちょっとね、
ダメなんです。いや、アーカイブよう聞いてありますよ、皆さん。ね。はい。
まあね、いつもね、朝もそうでしたけども、好き勝手言わせて、ま、言わしてもらってますんでね、おい、訴えるぞとかね、言われても困りますんで、それだけやめてくださいね。訴えられるほどの内容でもないんですけど、ね。
その内容ないでしょ。
ないけど、ちゃんと言葉を選びながらね、グレーゾーンに黒いところに近い話はしてるかもしれませんけどね、はいはい、そして個人的な誹謗を教えてるわけでもなく、はいはい、ほんまに一市民としてのね、ちょっとうるさい、マイク持ってる市民が一人喋っとるというレベルで止めてもらえば嬉しいんですけども。
はい。はい、
多分この時間はね、今ちょうど7時20分、25分ぐらいですかね。ちょっとまあだいぶこう涼しくなりましたんでね、うん、秋の夜長をこう楽しむシーズンかなというふうに思ってるんですけども、
はい、なんか最近もうあの月大好きやな。まあ秋の夜長の、まあ、の月
夜見たらか、ね、朝見なかお月さんは。
あ、そうなの。
いや、僕は片思ってるだけで、今日は月があるっていうね。
月は夜やろ。
それは、いや、そうじゃなく、今日
一日明日月あるようにっ
ていう。明日よ、ね、今日今から一緒やんね、要は。一緒やん、そんなもん。
じゃあ夜で。
一緒一緒。
月は
夜はもうその日は終わるんやから、寝たら終わるんやからね。また運が変わるかもしれないけど、朝はこれから始まるっていう時やからね。
あ、そうなの。
はい、うん。ということです。
はい、月は夜やろ。
夜かもしれんけど、昼間見てもええやんか、朝見てもええやんか、今日一日始まるっていうのね、月が出たって言ってね。
はい、
もう縁起担ぎですわ。
あ、そうですか。はい。はい、まあ、ちょっとまだ今週の、あの、20日からやったかな。元気園で、あの、ダークナイトとかね。あと、まあ、ムーンライトとかね。こういうイベントもありますんで。
はい、
ダークナイトはいわゆるもう、新月ですね。まだ月が、まだ、見えない状態の、ね、ダークナイト。その中で暗い、ナイトをね、楽しもうというのと。あと、まあ、ムーンライト。もう、満月のね、月の明かりで楽しもうというね。こういうイベントが、これから、元気で始まりますんで、はい。まあね、またこの辺も、ね、足を運んでいただきたいなと。
1日24時間あるわけで、うん、まあ寝る時間が、まあどの時間帯寝るにしても、まあ6時間、7時間にしましょうや。
うん、
で、ちょっとこう、うだうだする時間を3時間、10時間としましょうや。
はい。
それ以外の14時間は、うん、まあまあ、人として起きてるんですね、大概ね。
はい。
まあ、その14時間をいかに楽しもうかなと思うんやけど、その楽しみきれてない自分が今あるのがちょっと情けないというか寂しいなと思いますね。
なんか忙しいしてますね。長場行ったりして。
いや、そういうのはいいよ。そういうのはいいよ。うん、なんかね、なんかこう、一日ね、せっかくその14時間という時間をうまいこと使いこなせてないなという。
あ、
この14時間何使ってるかって、まあ、仕事はしますよ、当然ながらね。うん、でも夕方になるとね、なんか知らんけど、まあまあまあいいかと思って、また明日やろうか。いろいろと考えることあって、いろいろとやることいっぱいあるのに、うん、まあ明日やろうかってなってしもてるか、さかいね、ちょっとそれはね、はい、もったいないなって自分自身今思ってますわ。
うん、ああ。なるほどね。はい。まあまあ、どういうこと？これは毎日一緒の一日やってことか。
そうそうそうそう、変化がないとか、ね。変化がない。変化がない。
なるほどね。
ね、ちょっとね、夜8時ぐらいになるとね、昔ならちょっとね、日付が変わるぐらいまで、ちょっと一杯飲みに行こうかってあったやろけど、今そんなも全然 しないし、8時って言ってしまうと、よい昔よ8時からなんかしたなってあったけどね、うん、もう絶対今考えられんわ、もう、
うん、
やばいな、自分やばいって言葉悪いですけどね、ちょっと具合悪いのかなと、うん、
はい、
うん、まあ、これまではあのサマーナイトでね、朝もう3時半に起きてどうのこうのや言うたけど、もう1時間ずらしてもいいのかなと思います、今サマーナイトね、うんうんうん、終わってね、はい、そんな私のことはいいんですけども、
うん、はい、最近袋町どうなん、にぎわってる、
いや、どう
もう全然行けてないけど、
わからない、
なあ、
わからない、 もうちょっと暑いのはね、こう、うん、溶けてる、なんていうかね、緩和されてくると、緩和っていうかね、緩んでくると、うん、もうちょっと出歩いてもいいのかなと思いますんでね。うん、
ね、はい、まあ、やっぱあの辺で言えば、まあ、景気の一つが分かってくるんでね、うん、ね、どうなの、福の市にぎわってるのかな、うん、
また、また口だけかもしれないけど、行かなく
て
ね、うん、
また、また先発出てください、またね、
いや、表まで行くよ、そっから先は知らん、
表、
玄関まで行くよ、
はい、はい、まあ、また行きましょう、はい、はい、あと、ちょっと、新聞行きますか、ね、新聞今日あんま行きたかったんで、
あったん、
はい。はい、ちょっとまあ、まあ、先週ちょっとお話しましたけどね、まあ小学校の再編問題、ね、小中学校の再編問題で、まあ、いよいよ具体的な、ね、話が出てきまして、ちょっと先週、多分2つの学年を1つにという、まあ、いよいよこれ、複式学級と言われるやつですけどね、これが複式学級が5年後に、稲江北、亀山、鳥本の3小学校。でね、まあ、実施する可能性があるということでね。あと、まあ、この全学年でクラス替えができない、見込みの学校として、稲江西、若葉、城北、城西の各小学校と鳥本中、このね、この学校が、まあ、もうクラス替えができない状態になると。ね、そういう、要するに、まあ、学校の子供たちの数がね、減って、るという状況で、まあ、ほんで将来的には、まあ、学校の、まあ、統廃合というのもね、また出てくるかもしれませんけど、まあ、まずは今は複式学級というね、ものが、動きがあるということでね。はい。で特に、まあ、統廃合については、稲江のね、方が地域協議会というのをね、設置して、まあ、説明を、は進んでいくということですけどね。はい。まあ、いよいよ、この公共施設の統廃合が、まあ、教育現場、学校にもね、動き始めたということですけど、はい、いかがですか。
まあ、じっくりね、うん、考えて寝るのもいいけど、
はい、
子供たちにとっては1年、1年がもう勝負の勝負とおかしいので、
はい、
まあ、まあ、今、そうやって複合ネタ
複式学級
がいいのか悪いのか、
うん、
子供たちにとってはもう1年生というのは1年間で終わりなので、1年経ったら2年生になるわけですから、
うん、
まあ、いいと思ったことは1日でも早く決めてほしいし、やってもらいたいと思いますけど、
うん
うん、ただどうなんやろね、ほんまに、うん、ほんまになんかこうね、
はい、
うん、まあ、しょ、うん、まあ、うん、
はい、
うん、なんか
何
そう、複式というよりも、
はいはい、
そのちょっとね、学校の近い距離も出てくるでしょうけど、
うん、
やっぱり統廃合の方を先に決めていった方がいいのかなと思うけどな。
絶対でも、まあ、まあ、俺は反対、
どっちにしても
反対の声は絶対出てくるでしょ。
絶対出てくるよ、
間違いなしにね。
出てくるよ、統一会も出てくるし、そう、まあ、そういうことも、うん、まあ、スクールバスとかね、いろいろ手配も考えていかなあかん、どでながら並行で考えていかなあかんでしょうけど、
うん、
ただ子どもたちにとって、まあ、一クラスだけというか、同い年の子どもたちが、うん、こう一人でも多い方が、うん、いいかなと思うけど、上下関係が出てくるわけやろ、当然ながら、
うん、
2年生と3年生とそうなるやろ、
はいはい、
やっぱりそっちよりもやっぱり横 の同い年で同じ年に生まれた者同士でこう、うん、仲間でこう楽しめる方がいいのかなとか思うけどな、
うん、なるほどね、
うん
うん、
上下関係を学ぶっていうのは非常に大事な話だよね、うん、子ども会でもね、集団登下校でもね、やっぱり6年生の班長さんに据えられて、
うん、
1年生2年生の子がついていくと、
はいはい、
それをずっと見てきて、やがて1年生の子も6年後、5年後には6年生になると、
うん、
班長になると、そういう縦の社会ね、うん、
はい、
年長者は年少者のことを気をつけて動くていこうと、そういう縦社会といいますかね、その年のことを学ぶのもいいかもしれないけど、まず学校ではその同じね、腹割ってじゃないけど、そこまで小学生考えないか方がいいかなと僕は個人的には思いますけどね、
うんうん、なるほどね、
うん、
はい、
人数ただになる人数合わせじゃなくて、やっぱりこう同じ方がいいかなと思うな、
うん、またぜひこういうところも提案してください。
どこに提案するの。
いや、またこれから多分パブリックコメントとかもあると思うんでね、
まあまあまあ、まあ、こうやってラジオで言いますわ、うん、もし例えばね、上等になった時に、まあ、いずれですよ、将来何年か分からんけども、うん、もう城東小学校自体が成り立たないので、 あなたは例えば立花町で沢山行きますか、城西行きますかという選択肢を迫られる場合もあるかもしれない、
ただ今ね、あの城西の方が少なくなってるんで、逆はありますよ。城西が城北に、城東に来る場合も考えるしね、はい。まあ、城西の子たちだったら別に城東に来れるでしょう。
いや、あのね、まだね、いや、城西の子はこっち来るのはかわいそうな話やと思うね、多分。
あ、ほうな。
だいぶ距離があるやんか。
距離あるか。距離があるやん。あ、まあ、向こう、小
川の方が。まだね、まだこっちから城西行ってる方が近い。中学校も日中行ってる方が近いん、立花町の場合でも、
京
町でもそうやし、
あ、でまあ、分かれちゃうわな、
そう分かれてまうね、
上等はな。
以前ね、あの学編成の面白いなと思ったのは、ほんま昔話ですよ、ちょうどあの古沢町のね、今の警察の裏あたりのに通ってる子が、上等小学校の前を通って、狭山小学校も行ってたというね、のもありましたんでね、あれは何やったろうなと思うんやけどね、はい、まあ、そういうのもあるでしょうけど、もう行きたいとこ行くとかね、なんかそういうのでもいいかなと思うけどな。私は統治、狭山行かしますと。もし自分どうやるな、もし自分自身がそういう選択肢を迫られた時に、まあ、親が決めるでしょうけど、まあ、狭山の方行くかな、次中学校につながっていくから、
まあ、今でもあの親戚とかがいたらそれできるでしょ、ね、それできると思いますね。今でも彦根からあの多賀町多賀中行ってる人もいらっしゃるしね、はい、まあ、できるのはできるみたいですけどね、
まあね、ちょっと全然話変わりますけど、大阪とか都会行くとね、普通にね、あの私立に通っている1年生いますからね、普通に地下鉄乗って普通に JR 乗ってて、うわこの子たちいいと思う時はあるんだけど、普通に一人で行ってますからね、ああいう子を見てるとものすごくたくましいと思うね、あれね、だから通学の時間は長い短い関係なく、そういうの見ると、あ、すごいなと思うし、やっぱりこう、学校行ってから この仲間が一人でも多い方がいいかなと思うんでね、まあ、あの上下関係、同じ年代の交流どっちも大事ですけど、まあ、どっちなんでしょうかねっていう議論もしてほしいなと思うね、もうそれも一日も早く方がいいと思うよ、
はい、
10人でやってるよりね、あのやりたいことはできひんや、もうあんま分からんかもしれんねんけど、とあるあのおじさんの高校の時はあの男子が少なかったから、ソフトボールをしたくても野球をしたくても3クラスじゃあは、
どこ発祥
3クラスやな、3クラス一緒に体育の授業がないと、ソフトボールができなかったっていうのがあったんでね、
発祥
の
味
どことは言いませんけどね、うん、いや男子が少ないところやったね、やったからね、かといって水泳の時間なんか8レーンの中で男子の水泳レーンは 2レーンしかなかったんで、あとは女子ばっかりやったという、まあ、ちょっとそういう寂しい思いは、まあ、まあ、ある程度一年取ったから言えたかもしれないけどね、小学校の時は、ね、いろんな仲間と出会う方が面白いかなと思うけどね、少なかったらみんなで結集して、
はい、
まあ、その裏方は大変ね、先生も大変やし、会話する親も大変でしょうけど、やっぱり子供目線で考えた時にそういうことをしてあげたいなと僕は思うね、
はい、まあ、これからまたいろんなね、まあ、また上等も上がってくるでしょう、こういう話もね、またで本当にはこの各学校区でね、何らかの組織、まあ、競技会とか組織が立ち上がりますんで、そこでね、どういう方針でいくかというのをね、
いや、それと決めるときはもう1日でも早くね、もう子供は何遍も言いますけど、1年経ったら学年が1つ上がるわけで、小学校時代は6年しかないわけでね、1年生の時競技始めて、さあ決まったなと思ったらその子も卒業してたということがあると思うんでね、まあ、その時々まだあるでしょうけど、はい、やっぱ子供目線の時計でちょっとことを進めていってもらいたいなと思います、
はい、そうですね、はい、どうしてもなかなか今子ども目線でのこの教育施策がねなかなか進まないんでね、はい、今もうトップダウンでね、進んでることもありますんで、ね、子ども目線でね考えていただきたいなと、
まあ、あの子ども目線でもね今大変やね、もうほんまにいろんな子どもがいるから、
ちょっとあの麹山のこの話でもそうなんですよ、麹山自然の家ね、あれ子供目線で考えるとやっぱ絶対に存続なんですよね、子供目線で考えると、でもまあこういう事情にもいかないというね、大人の事情があると、まあ、将来の子供の将来のためをね考えると、まあ、財政状況を考えると、まあ、こうなるんですけど、まあ、今のね子供目線で今の子供目線で考えるとね、ね廃止ではなかなかありえない話で、まあ、この辺のこのね、せめぎ合いがね、いかにするかという、ね、ことなんですけどね、
まあ、大事な教育施設なんやけどな、
いや、ほらそうですよ、ほらもう小学校の一つの思い出の、 思い出作りのバーですから
。確か初めてのお泊まりじゃない？
そうそうそう、だから4年生ですよ。
なあ
4年生、
ね、もっともっと昔行ったらね、6年生になるとあの大利のキャンプってありましたけどね、うん、まあ、それはあの高人山があった時やったかな、あったな、あった、うん、なかったかな、うん、まあ、分からんけど、なんせおと初めてのなんせ高人山お泊まりやからね。
そうそうそう、
ちょっと非常にね、あの結構僕ら今でも覚えてますからね、高人山の思い出っちのね。
もんで来年度からは日帰りになるんですよ、あの高町 の, あの高取山か
な。そうな、
それが一応第一候補でね、高取山で日帰りになっちゃうんです
よ。なんかかわいそうやな、
それはそれで。めちゃくちゃかわいそうな話でね。ね、日帰りとやっぱお泊りのね、この思い出は全然違いますんでね。
あれ、高取山もキャンプ場なかったかな。だ、泊まるんだよ。
で、その辺りまだオープンになってないんですよ。まあ僕はオープンもしちゃってますけど、まあまだ正式にはオープンになってないんでね。だからその辺もまずオープンにしてあげられないとね、来年度子供目線で考えると。絶対かわいそうな話でね、なになってるんですけどね、
うん、
はい
はい
はい、ね、そういう子供目線で考えていただきたいなと、まあ、一方のこのちょっと記事で見てると、まあ、ちょっとゲームとスマホの、ね、が学力に影響しているという、ね、ものを教育長がね、まあ、議員の質問に答える形で答えられまして、デジタルセーブをという、ね、のを、まあ、求めているということですけど、だからどこの自治体ではなんかこ の, スマホの抑制条例みたいなのが立ち上げたのかな、
うん、
ね、これでこの努力義務をね、まあ、これは、まあ、そういうのはもう家庭への努力義務しかないと思うんですけどね、そういうものを設けたということですけどね、はい、うん、まあ、でも実際そうでしょうね、ゲームスマホ、まあ、うちもそうかもしれんけど、ゲームスマホは学力に影響しちゃってるのかな、やっぱね、
してるよ、もう確実にしてるよ、
ね、
目も悪くなるしね、
そうなんよ、
うん、
ね、でまたいらん情報だけ、ね、ほんなら必要ない情報も、ね、仕入れてきてますんでね、
まあまあ、ね、その収集能力、収集能力は大事かもしれないけど、
うん、
小学生ではいらんって、うん、分からんことあったら親に聞けと、
ね、
うん、
はい、
まあ、
で今ね、まあ、うちの子に限らずね、このもスマホで計算しようんですよ、もう全部ね、
うん、
宿題計算できるでしょ、
うん、
計算わからんところは全部スマホで計算しようんで、うん、そのスマホとかあったの端末機でね、ネットで計算しようんでね、困ったもんやなと思うんですけど、はい、
うん、
ね、まあ便利な一方で、まあ、こういうのどうでも出てくるな、ね、やはりこの学力に影響は間違いなしにしてるやろうなと思いますけど、
別に言うわけじゃないけど、子供にがあんまりね、こう即便利を与えたらあかんと思うね、工夫して作ってきて、あ、こういう方法があんねやかんっていう、そのなんていうのか、探求心っていうかね、そんなんもやっぱ植え付けたいな、
はい、
ああ、で計算暗算して間違えてもっぺんして、ね、
今ちなみに自由研究ってほとんどの情報源はインターネットですよ、もう今は図書館に行って調べてとか、
うん、まあ、まあそれも寂しいな、もしあと何年か経ってうちの孫がそんなやり始めたらあかんと言うたら親が怒るんかなと思うとね、これはちょっと考えどころやな、
全部ネット情報、
あ、
もう自由研究になっちゃうんですからね、
はい、まあ、テレビ見るならラジオ聞けて言いたいんやけどな、うん、別にうちのラジオ聞けじゃなくてね、夜はテレビでもいいけど、やっぱりラジオ聞きながらナイターを見るとかね、うん、ものすごい想像力働いて頭に活性化してものすごいいいんやけど、ラジオってね、うん、どうなんでしょう、怖いな、
はい
は
い、
あ、
ね、そういう世の中になっちゃってますよ、
はい、
ね、
恐ろしい恐ろしいや、
はい、まあ、ちょっと明るいニュースないかな、ちょっと明るいニュースは全然ないな、ね、明るいニュース、あー、西川貴教さんがサプライズ訪問だけどな、うん、これ終わってもだな、
うん、
そうだな、はい、あ、これはね、いい取り組みやね、西中学区でね、今どうしてもやっぱ中学生とね、地域住民との交流の場が少なくなってでしょ
う、うん、
ね、まあこの、まあ、なんか体育、市民体育大会とかもどんどんなくなっている方向やし、そういう中学生と地域との交流の場がなくなっているということを受けて、西中ではね、この、まあ、西中学区の社協とかね、が、まあ、民生児童委員とかがね、 おにぎりを作ってね、生徒と一緒に食べて、全生徒、全校生徒とね、一緒に食べてね、まあ、いろんな、サイコロを振りながら振ってで、出た目についてのテーマでね、話したり、あとは、まあ、地域の歴史をね、住民が生徒に向けて話したりね、こういう場をね、設けてるということですね。で、この、資金をね、クラファンで、市の社協のプチクラファンっていう制度があるんですけど、クラファンでね、まあ、募ってるというニュースなんですけどね。まあ、ちょっと僕今途中の、まあ、外部委員、外部のね、委員をさせてもらってますけど、やはりこういうね、やはりもうこの話の中心が、まあ、地域住民と中学生のね、交流をいかにするかというのがね、一つのこうテーマになってまして、ね、なかなかそういう今、中学生のね、交流の場、地域交流の場がね、ないという状況ですけど、
うん、
ね、この辺昔はあったでしょ、いろいろ。
中学校はなかったかな。
あ、なかった。
なかったな。小学校っていうのはやっぱり児童文とかね、そういう地域の触れ合いはあったと思うけどね。
ちょっと例えば市民運動会とかね。
あ、そっち方面ね。
地域で出てたり
そっち方面でね。
あとなんか地域のこのいうお祭りとかにね、中学生が来たり、
ね、
あとまあ清掃活動に中学生が参加したり、まあ、こういうのはあったんですけど、今はもうこういうのものこういうイベントもねなくなってきてるということでね。
はい。
はい。
なんでなくなるんやろね。
でもこれも大人の都合でしょ。
な。
大人がこういうのやるのめんどくさいから。
まあね、一つ、もう時間もなくのであれやけど、うん、もうそういう決め事をね、するんであればね、うん、大人だけで決めるのもいいけど、うん、できたら、今回なんかあったような PTA じゃなくて、生徒会長に100万あげるっていう企画あったら10万やったかな。
うん、
まあ、ああいうのの中で、こう、これからね、議会なんかでもね、ちょっと小学、ごめんなさい、中学生の意見を聞く場があってもええと思うで、
うん、
中学生代表議員っていうのね、2人、3人いてもええと思うで、
うん、
もう大人だけのね、ちょっと古い考え方で決めるんじゃなくてね、やっぱ中学生、うん、のね、こうほんまに今思ってる意見ね、
うん、
をちょっと取り入れる場でやってもいいかなと思うけどね、一緒になって高校生も入ってもらってね、
うん、
市民総出でもう選ばれて議員も大事やけど、やっぱこういう小学生中学生高校生の代表者も行って一緒になってそういう関係進めてほしいな、
うん、いいかもしれんな。今どうしてもね、議員の場合はね、政争になっちゃうよね、政治の争いね、政争のなになっちゃうから、純粋なね、純粋なこの、ね、課題を提示するという意味ではね、うん、そういうのがいいかもしれないですね。
あと教育委員会も委員でもね、うん、もうずっと毎年毎回同じ人ばっかりやんかな、ちょっと、まあ、噂によるとちょっとうるさいバーバー言う人はなかなか選ばれないとかね、ふんふんって言う人じゃないと選ばれないというそういう場合にね、やっぱこう中学生高校生、高校生は関係ないか、
まあ、いいかもしれない
な、うん、そういう意見を聞いてもらって、それを大人がサポートしていく形の方がいいかなと思うな、うんうんうん、やっぱり中学生にもね、そういう一人に限らずね、各校代表とかね、2人ずつ来てもらって17、7校あんねやったら15人、14人、まあ30人、まあ、1000何人でもね、はい、こういう意見を聞いてもらうのもいいかなと思うな、
うん、
はい、
いや、まあ、これは一つの案としてね、はい、いいと思いますよ、
は
い、
まあ、今日も一つ英語で言うたな、うん、はい、
はい、
もうちょっと時間来たんで終わりましょう、まあ、今日もオーバーしてしまった、はい
はい、
そんなこんなでお送りしてまいりました春秋ラジオ、
はい、
この番組は FM プレイの本社エクスアクアシステムスタジオより、私デザガイディレクターの小畑芳彦と、
はい、滋賀彦根、ね、新聞社の山田孝之でお送りしました、
はい、明日はどんな日になるでしょうね、まあ、だいぶね、はい、夜も涼しくなったんで、
うん、
寝心地がいいのかなと思いますけどもね、
はい、
はい、体にも十分お気をつけお過ごしいただきたいと思います、
はい、
お仕事の方お疲れ様でした、はい、また明日も頑張りましょう、
頑張りましょう。